で、それでちょっとおどじって、まあいろいろな、まあその実験、なぜそういうになったか少し後でもお話ししてやってますが、1万年かかるって言ったら、いや、そうじゃない、2.5インチでできるんだっていう、それはちょっとミスをつけた形で、まあそれは小さいと思いますよ。だって2.5インチだって1000倍以上、1200倍ぐらい早いんですよ。で、まあそういうことです。で、IBM 論文が指摘したのは、今言った話で1万日は嘘だろうって話をするんだ。これはでも真面目な論文で、要するに、スーパーコンピュー、古典コンピューターでいろんなことをシミュレーションするのはとても大事なことなんですよ。だからさっき言ったみたいに、まあいろんな物性でも新しい薬でもそれを作る。今の量子もまだ使えないから、どういうふうに古典コンピューター、古典って言っちゃいけないね、そのスーパーコンピューターを使ってそれをシミュレートする、そのアルゴリズムを競うと、とても大事なことを、だからそういう意味ではこの、IBM の指摘は真面目なものだ、その意図についてはいいことだと、まあ Google もむしろあっけに取られたというか、ああそんなポカやったのかっていう感じだと思いますけどね。で、彼らの IBM の指摘は、そのオークリッジにある世界最強のコンピューター、サミットって言いますが、これ IBM と、ね、NVIDIA が作ったものですね。で、それを、実は1万年じゃなくて2.5日でシミュレート。これ多分本当だと思った。これ、シミュレートしたわけじゃないのも、なんとも思わない。おかしいけどね。シミュレートのシミュレートです。Google は実際に動かして結果出したけど、これはシミュレートのシミュレートの結果。まあでも多分合ってると思います。
でもこれ、普通の古典コンピューターでやると有限桁の計算ですからシミュレートできてないはずですよ。
それは、まあ、後でちょっと、どれぐらいの、バイト列が必要になるかって話をします。で、これはですね、面白いんですよ。Google の計算は基本的にはスーパーコンピューターをどう使うかっていうと、まあ、最大限 RAM を使う、RAM 上に状態を入れる。で、さっき言った10の15乗ってペターだとやっぱりメモリも収まらないんですね。で、いろんなことを工夫しながらこのシミュレートをするんですが、 IBM のアイデアは違ったんです。要するに、その量子の状態をメモリに載せないで全部ディスクに置けっていう。今日の逆転の発想なんですが、それがたまたまそのサミットの持ってる250ペタに収まったんですよ。だから量子の状態全部そのシリコディスクの上に置いた方が実は計算早いんだっていう、結構トリッキーだけど、そういう指摘だったんですよね。で、これも多分本当かもしれない。で、俺もちょっと疑問なんで、ちょっとチェックしてみて、その2の53乗ってのはどれぐらいの状態なのかって、ちょっと自分で計算してみたんですが、まあ2の10乗が1キロだとすると、2の20乗が1メガ、2の30乗が1ギガ、2の40乗が1キガ、2の50乗が1ペタ。だからペタのサイズなんですよ、2の53乗っていうのは。で、複素数の組み合わせ、量子の2つの複素数で合わせるので、複素数だから4つの実数で表現されるんですよね。だからもしもそれが4倍と、これと貧困だけれども、4倍と実数を使えば、大体、64ペタで収まる。ただこれはぴったり詰めて、実数4項を、ぴったり詰めて64ペターなんです。しかもどうやったってその値取り出すのインデックスがいるのが必要なの、これ収まるはずはないんだけれども、32ビット実数でやると、大体このサミットに収まりそう。だけどもしもね、8バイト実数を64バイトにすると128ペターになるんで、ギリギリだから。IBM さんはとても面白いと思うツイッターと思うけれども、これたまたまギリギリサミットの250ペタに収まるところにありそうだっていうことが非常に大きいんですよ。で、後でアーロンソンが鋭く指摘したように、もしもそうしたら54ビットだったらどうなるんだ、そうするとサミット2台必要が溢れるんです。55ビットだったら、まあアーロンソンは55だったら絶対サミット収まらないはずだっていう。250ペタに収まらない、だから2台必要だって話をして、でそうやっていくんですが、まあこれアーロンソンが、アーロンソンは実はこのネイチャーの査読者だったんですね。後でこの日初めて明かすんだ、だから自分はその反論があまりできなかったんだと、自分は査読の立場だから。 で行ってて、あこれが終わっあの公開されたからさらやるぞという感じで、あとはその1万年のシミュレートのアルゴリズムを実は俺が考えたんだって言ってあの俺のアルゴリズムだっていうちゃんと認めて、だからそれにもいろいろ訳があるんだって話をしてるんです。まあそういう意味では潔いというか、でまあその IBM のして論文は、その2年5日って論文はとてもいいものだ、ちゃんと Google もっとしっかりやれよって。でただこの分析が Google の実験では量子優位性が達成されてないということを意味するかっていうので言うと、断じてそうではないという話をします。でしかもはだからデータサンプルのに500万個おかしいな、100万回やったら一桁違うような気がする。まあいいや。3分かける 2.5 インチは1200倍の違い。だから、量子プロセッサーは世界最強のスーパーコンピューターは1200倍速い。で、もっと重要なのは、これも面白い視点だと思いますけれども、実験で利用された基本的演算。量子コンピューターには基本的な演算というのは、量子自体、量子そのものが変わることによって演算します。だから量子ゲートの数ですね、量子の数ですね。で、スーパーコンピューターの場合には基本的演算は不動小数点演算。で、このシカマをシミュレートする、もしもそれを実際にスーパーコンピューターだったら、膨大な数の不動小数点演算が必要なはずだって話をします。でそれはおそらく2×10 の20乗フロップスぐらいの計算がスーパーコンピューターに必要だ。だからこれを例えばさっき言ったみたいに、シリコンの量子コンピューターは非常にシンプルな構造で、非常にシンプルな量子ビット自体が変化するっていう形でやると、基本演算はものすごく簡単という話をします。それから今先ほど55ビット、55ビットあればサミットが2台必要になるって話をしましたけれども、で55ビット、まあ例えば69ビットになると、まあここで2の5乗、要するにこれ54の時を1度してもらう、もうちょっと分かる。ともかくビットが69ビットになればサミットが32台必要になる。でさらにもしも69ビットでサミット32台でしょ。で10倍になって79ビットになれば多分1000倍必要になるから、多分サミットが3000台必要になる。で、Google はすでに79ビットのブリスロコーンってチップを持って、それが動き始めれば、多分あっという間にスーパーコンピューターの比較が意味をなさないような、もっと今だからちょっとミソをつけて1万年でできるかかるっていうのが 2.5 インチになって、なんかそれ失敗したように見えるけど、実はもともとだからその 2.5 インチだとしても十分量子コンピューターは早いんです。それがアロンソンが言いたかったことです。まあこれはアロンソンがなぜ言うやつが、これは一般向けの記事をニューヨークタイムズだったかな書いてます。これもまあできれば読んでください。